こんにちは。ラジオドクターの時間です。この番組では、毎月医療や健康に関する様々な事柄をお伝えしております。
本日のドクターは、歯科医師の伊藤光一先生になります。1980年、歯科医師になるため渡米。米国歯科医師免許 DDS を取得後、ロマリンダ大学大学院口腔インプラント外科講座を修了。2001年よりロサンゼルスのリトル東京ホンダプラザにて開業。2007年にはコスタメサに2軒目のオフィスもオープン。インプラント治療を中心とする審美歯科医院で、両医院とも最新の設備を装備。一般歯科、口腔外科、歯槽膿漏、麻酔科、インビザライン歯列矯正、ルミネアーズ治療も提供されています。伊藤先生はアメリカで日本人初のインプラントロジストであり、歯科大学院で4年間のインプラントトレーニングを受け、また25年以上の診療経験をお持ちのスペシャリストです。伊藤先生のご実家は歯科医院で、おじい様、お父様やご親戚に歯科医師が多くいらっしゃる、代々歯科医師のご家系なんだそうです。伊藤先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、本日お話しするテーマは、美しい笑顔を作る審美歯科について歯並び編になります。さあ先生、審美歯科とインプラント歯科を中心に15年以上の臨床経験を持つ伊藤先生にですね、今日は審美歯科についてお話をお伺いしたいと思います。私の中でですね、審美歯科、美しさに焦点を当てた治療というようなイメージがあって、その中でも歯並びにフォーカスした治療、歯の抜けや欠け、割れなど不足している部分を補うための、治療、そしてホワイトニング、インプラント、4つぐらいイメージとしてあるんですが、今日その中でも歯並びについていろいろ詳しくお伺いしたいんですが、はい、審美歯科先生いかがでしょうか。定義がいろいろあると思うんですが。
そうですね、今おっしゃられた、例えば欠けた歯の修復であるとか、
はい、
こういうのは私の考えの中では審美歯科には特に入る必要はないかなというふうに思ってます。というのは、欠けた歯を補うっていうのは当然するべき治療なので、審美治療っていうと、アメリカではこうイレクティブって言いますけども、その実際に必要外とされる治療法に当てはまるんですね、どちらかというと。ですから、簡単に言うと、まあアメリカの話ですけれども、
はい、
保険で賄える治療の範囲内を超えてしまうんです、審美治療っていうのは。ですから、審美治療をしたい、保険使えますかって言われると使えませんっていうふうになるんですね。保険会社は審美治療に対しては、必要の範囲内を超えている治療であるというふうに見なすので、審美治療、例えば私は歯を白くしたいです、
うん、
でホワイトニングをしてください、保険使えますか、使えないんですね、やっぱり。ですが、欠けた歯を修復する、これはもう当然の治療として保険会社もカバーしてくれるわけですね。ですから、まあそういう意味では、欠けた歯の修復であるとか、なくなった歯をインプラントで修復したりっていうのは、はい、これは基本的には必要最低限の治療ということで、まあ、審美治療というふうには見なしておりません。だから、審美治療、いろんな審美治療があります。簡単に言うと、歯を真っ白にしたい。これはやっぱり審美治療の範囲なんですね。ホワイトニングであったりとか、ラミネートベニア、ベニアっていう治療があります。これは、歯の表面にセラミックでできた、こう、膜といいますか、プレートをこう貼り付ける。貼り付けることによって、歯を白く見せたり、あるいは歯の形をよく見せる。で、こういう治療法があるんですね。で、ベニアっていうと歯の表面だけにつきますけれども、全体を被せる、こう、クラウンっていう、オプションもあります。例えば、日本の皆さんがよくわかっているのは、おそらく、野球選手の新庄選手、はい。真っ白な綺麗な歯を してますが、これは当然審美治療の範囲内ですね。だから、審美歯科、定義でまとめるのは非常に難しいんですけれども、まあ、例えば歯を白くすることであったり、はい、あるいは綺麗な歯並びをする、させるっていう、はい、まあ、こういう見た目を 良くするための治療が、まあ、シンビシカというふうに当てはまると思うんですね。ですから、シンビシカとも言えるけども、それ以外の治療っていうと、抗生治療をシンビ治療として捉えるのか、あるいは必要最低限な治療として捉えるのか。例えば、
はい、
患者さんが何をイメージされておられるのか。歯医者さんに行って、
そうなんですよ。
自分は、
難しいんですよね、そこ。
シンビ治療をしてもらいたいって、思ってくる患者さんと、そういうのはあまり興味ないけれどもっていう患者さんと、まあ分かれると思うんですよね。はい、で、歯並びが悪い人を我々こう、例えば、まあうちのオフィスでやってるのはインビザライン矯正って言いまして。
は
い、
先生、歯並びに関しては、ブラケットを使った矯正治療と、マウスピースを使った矯正治療と、はい、今先生がおっしゃってたインビザライン矯正。があって今はインビザライン矯正が主流というような感じですか？
そうですね。多分今おっしゃられたマウスピースを使ってっていうのがどちらかといえばインビザライン治療に近い。
あ、そうなんですね。
はい、ものだと思うんですけれども、はい、矯正治療っていうのは本来歯の表面にブラケットと呼ばれる金属のプレートを貼り付けて、はい、そのブラケットの中にワイヤーを通して、
はい、
でワイヤーとブラケットをこう細い細い髪の毛の何十分の1っていう、こうワイヤーでくくりつけちゃうんですね。で、そうすることによって、歯を動かす。ワイヤーによって、で、ブラケットにはこう角度がついてますから、
はい、
そのワイヤーを引き締めることによって、そのブラケットがちょうどいい塩梅にこう歯を動かしてくれるっていう、うん、まあこういうシステム。いわゆる従来の矯正、ワイヤー矯正ですね。で、インビザラインっていうのは大体、まあ、アメリカでは20年ぐらい前に始まった治療法なんですけれども、透明な、クリアーな、アライナーと呼ばれる、こう、歯につけるフィルムですね。いわゆるその、マウスピースみたいなようなものなんですけれども、はい、それをはめることによって、歯を動かしていく治療なんですね。で、そういうものを、こう、アライナーをはめると、まあ、どういう治療法になるかっていうと、我々、こう、歯のスキャンをします。
はい。
スキャンっていうのはもう今はもう歯型を取るっていうことをしないんですね。歯型を取る代わりに。
すごいですね、先生。
カメラを入れて歯をスキャンするんです。それをもとに、シミュレーションを作ります。
はい。
今の歯の形から、そのシミュレーションで歯が綺麗に動かしたところまでを、いわゆるこう、ビフォーアフターを作り出すんですね、コンピューター上で。まあ、いくつもの、この、細切れで、ちょっとずつ動かしていって、最終的なアフターに持っていくんですね。で、その、ちょっとずつ動かした一つ一つの場所で、アライナーというものを作ります。
はい。
ですから、例えばインビザライン矯正をするのに、このアライナーと呼ばれる歯に装着する、ま、マウスピースをですね、例えば20セットぐらい作るんですね。
はい。
で、最初に入れるセットっていうのは、今の歯よりもちょっとだけ動かしたところで作ってあります。なので、はめると、その動かしてあるところがきついわけですよ。
そうですね、はい。はい。
で、きついのをそのまま入れてると、実は歯って1日2日でその形に動いてくれるんです。
不思議ですね。
まあ通常、だいたい1週間から2週間ぐらいそこでアライナーをつけてもらいます。で、1週間したら次のセットに交換してもらう。で、次のセットっていうのは、またさらにそこからちょっと動かしたところで作ってますので、またきついところが出てくる。でもそのきついところに1日2日で動いてくれるんですね。それを繰り返していって、例えば、まあ、先ほど言いましたように20セット。で、20セット使うと、歯が最終的にその形になっている
。20セットってことは、1回が1週間だと20週ぐらい
?20週間っていうと、うん、まあ、5ヶ月弱ですね。
そうですね。
はい。まあ、インビザラインっていうのはですね、そもそも、インビジボーっていう、透明。
はい。
見えない。
はい、
目に見えない。
そういうことだったんですね。
アラインっていうのは、歯列矯正のことです。
歯
を並べることね。で、インビジボーなアライナーを、インビザラインっていう言葉で、まあ、商品名になってしまってますけれども、実際にそのアライナー、マウスピースをつけても、透明なので、見えない。まあ、他人に対して自分が矯正治療を行ってますよっていうのが全くわからないうちに歯を動かすことができるんですね。
そうです。
今このようなインビザラインみたいな、このやっぱりワイヤー、金属が口の中に入らないでできるっていうのはですね、
そうですね。
ものすごくハードルが低くなってまして、 うちのオフィスでも、その、インビザライン矯正される方は、やっぱり60代の方もいらっしゃるんですね。
ちなみに先生、そもそもなぜ歯並びが悪くなるのかっていう話もしたいんですが。
まあ、ある程度こう、遺伝的なものは確かにあるんですね。
うん、
顎が結構小さい割に、歯が大きかったりすると入りきらないですから、はいはい、こう、刃になったりとか。で、親がこう、刃であれば、子供にもやっぱり刃がある場合がありますし、あるいは、そういうのはある程度は、変わります。ただ、それ以外で、歯並びをこう、著しく変えてしまうことっていうとですね、鼻の問題、鼻炎があったりとか、
はい。
で、口呼吸をする、子供さんたちはですね、やっぱり口呼吸してると、鼻の方の生育が、悪くなるんですね。鼻を使わないですから。ベロがちゃんと歯の間、歯と歯の間に収まらないで、こう、だらんとこう外に出てたりとかしてると、通常はそのベロの筋肉ってものすごく強いので、そのベロの筋肉の周りに歯がこう並んでくれるような形になるんですけども、
はい。
それがこう口が常に開いたままですと、閉じてきちゃって、うん、この、歯のアーチってこう、U字を、はい、綺麗な U字をするんですけれども、それがV 型になったりとか、で、すごくこう細かったり。で、細いと、この上の口蓋っていう、その上顎のところがどんどんどんどんこう、位置が上がっていくんですよね。
はい。
ですから、口呼吸してるお子さんっていうのは、この、口の中を見れば、この口蓋がものすごく位置が高くて、で、この歯のアーチですね、この、はい、がものすごくこう細い V 型になってたりする。そうすると、上と下の歯が噛み合わないので、ものすごく噛み合わせが悪いですし、っていう、まあ、状況に陥ります。で、こういうのは結構早いうちに治療を始めることができれば、結構簡単に改善させることができます。
あ、そうなんですね。
他に例えば指をしゃぶるお子さんがいると、はいはい、ずっと指をしゃぶってると、上顎のこの歯の部分がやっぱりこう出っ歯にこうなって、歯がこう前にこう飛び出てきちゃうんですよね。
やっぱりそれあるんですね。
そういうのがあります。ですから、まあ、いろんなことが影響してます。
なるほど。
で、見た目を良くするために矯正治療をするっていう考えをもとにすると、審美治療のやっぱり範囲に入ってしまいます、
はい。
考え方としてはそうなんですけれども、我々歯医者サイドから見ると、歯並びを良くするっていうのは、一番のゴールとしては、より良いきっちりとした噛み合わせを作ってあげるために矯正をするんですね。ですからそういう考え方からすると矯正治療っていうのは必ずしも審美歯科の範囲には入らない。ですから噛み合わせが悪い患者さんのその噛み合わせをきっちりとこう作ってあげるためにインビザライン矯正をお勧めする場合が多いんですね。で、噛み合わせがこうしっかりすると例えば場合によっては、こう、歯ぎしりしてる人が、こう、歯ぎしりをしなくなったりとか。
歯ぎしり
ね。ですから、歯に対する負担も減って、うん、歯ぎしりをずっとしてるとですね、歯の、上のこの山が削れていってしまうんですよね。だから、その、ペタンコになります。通常、犬歯ってこう、尖ってますよね。
はい、
犬歯の部分。で、犬歯がこう、削れて、フラットになってる人は、もう我々見てすぐ、あ、歯ぎしりしてるなっていうのはわかるんです、これで。
やっぱり、ちゃんと定期的に検診に行って、そこを見ていただくっていうのは重要です。歯が痛くなったから行くではなく。
そうですね。日本の歯科治療っていうと、どちらかといえば、まあ、歯が痛い時、問題があった時に歯医者さんに行って見てもらうっていう考え方なんですけれども。まあ、ですから、日本の歯科っていうのはどちらかというと、治療型の、歯科診療だというふうに言われています。それに対してアメリカっていうのは予防型なんですね。半年ごとに検診をして、歯のクリーニングをしてもらって、レントゲン取って、チェックアップをしてもらってっていう、で、小さな虫歯があればその時に治療するっていう、いわゆるこう、早期発見、早期治療の、
はい、ま
あ、予防型になるんですね。場所が変わって、その保険のシステムが違うために、どうしてもその、治療してもらう感覚も変わってくる。
うん、
というのがあると思います。
なるほど。先生は、ちょっと価格の件で今、ちょっと日本とアメリカ価格が全然違うってことだったんですが、このインビザライン矯正も価格変わりますか？
矯正治療は日本が高いですよね。
あ、本当ですか？
はい。 日本は、成人の矯正、まあ、都心だともう軽く100万超えますから、どちらかというと、アメリカの倍ぐらいの感覚ですよね。
なるほど。じゃあ、アメリカの方が選択肢もあって、やや日本よりも安い。
矯正治療に関しては、アメリカの方が日本よりは安いと思いますね。はい。
ちなみに、ちょっとその、私の子供が、前歯がスキッパっていう話をさっきさせていただいたんですが、子供の矯正は何歳からとかありますか？ね、年齢。
ティーネイジャーになると、まあ、ほとんど、永久歯なので、
はい。
うちの室では基本的には乳歯があるといじらないですが、
あ、なるほど。
永久歯が生えてきているお子さんであれば、まあ、インビザライン治療はできると思います。
あ、はい。
で、私はインビザラインを始めて18年になるんですけれども、
はい。
昔やってたやり方と今やってるやり方、少しやっぱり変わってるんですね。
うん、
今は、できるだけ歯と歯の間にスペースをつけないで済むように並べようっていうことをまず先に心がけます。ただし、上の歯と下の歯のこの、うん、なんていうんですかね、比率で見たときに、よくあるのは上の歯、特にこの側切歯って呼ばれる前歯から2番目の歯がですね、はい、本来あるべきサイズよりも小さいサイズを持ってる方って結構多いんですね。そうすると、綺麗に並べちゃうと、下のアーチが勝ってしまって、上の歯にこうスペースができ ちゃう場合があるんですね。
はい。なるほど、なるほど。
その場合に、歯をいじって、本来ある、べき、姿の歯のサイズに戻してあげるか、もし、いじりたくなければ、やっぱり下の歯にスペースをこうつけて、動かさないといけない。で、スペースをつけるのには、歯の、このアーチって我々言いますけども、
はい、
まあ、顎底ですね、日本語で言うと。その、顎の、この、
はい、
で、これを、半径があるわけですよ。円ですから、半円ですからね。ですから、その、半径の長さが増えれば、円周が大きくなりますから、スペースができますよね。
はい。
はい。だから、歯を矯正治療するときに、そのアーチを広げてあげるんです。広げてあげることによって、歯を入れることができる。ですから、いろんなやり方で広げますけれども、それでも足りないときに、どうしてもこう混み合って、治療ができないっていうと、抜歯をしなきゃいけない場合もあります。
うん、
アメリカでポピュラーなやり方は、小臼歯を抜くんですね。
はい。
小臼歯っていうのは、上下4本ずつあります。
あ、はい。
全部で8本あるんですけれども、まあ、ものすごく混み合いがある人は、小臼歯をこう4本、両サイドから1本ずつ上下ね、抜いて、
はい。
で、治療したりとか、あるいは、そこまでいかない場合は、こう、前歯を1本だけ抜く場合もありますし。で、抜かないで治療しようと思うと、歯と歯の間に少しこう、ファイルして、少しこう、一本一本の歯を少し細くするんです。で、こういう作業をする場合もあります。まあ、基本的なスタンスとしては、もう、できるだけ抜かないで、できるだけ、歯も削らないでっていう治療法を目指しますけれども、はい、それでもやっぱり、まあ、削らないと、いけない場合もある。で、削るって言っても、たくさん削るわけじゃないんです。一本の歯のワンサイドからだいたい 0.2 ミリぐらい。
はい。
そうすると、そこをこう何本かこう削っていくことによって、全体で見ると、例えば、4ミリぐらいとかね、スペースをこうゲインすることができるので、まあそういうのの、まあ、計算をしながら、この歯をきれいに並べていって、
でもそこも矯正入れ、インビザライン、アライナー入れると詰まってくるから結局歯並びが綺麗に見えるってことですもんね。
そうですね。アライナーを入れることによって、まあ、アーチをこう少しこう広げてあげて、
はい。
あ、そして歯を綺麗に入れてあげるっていう、うん、そういうことですね。
なるほど。先生、私、もう習慣で歯ぎしりするので、ちょっと歯がなんかまた動いてる感じがすごくするんですね。で、はい、夜用のナイトガードっていうマウスピースあるじゃないですか。
はい。
あれを使ったことがあるんですけど、ちょっともうなんか材質というか、こう、アライナーの方が私はしっくりくるんですね、感触。 夜寝る用にそれを作るっていうのはできるんですか？
もちろん、もちろんできます。で、
本当ですか？
いろんな、その、そのマウスピース、その、オクルーザルガード、あるいはナイトガードというふうに言いますけれども、
はい、
一番こうしっくりくるのは、やっぱり我々がこう、歯型を取って、まあ、うちのオフィスではスキャンして、
はい、
で、技巧上に送って作ってもらうのが一番こう、しっくりきます。っていうのはもうフィットが全然違いますから、簡単にこう、歯科医院で、我々のオフィスで簡単にチェアサイドで作ったりすることもできますし、あるいはもう薬局なんかでそういうそのマウスピース売ってますから、ものはあるんですけれども、やっぱりフィット感っていうのはもう技巧上に出して作ってもらうのが一番いいと思います。今はね、もうそういうのも 3D プリンターでこうプリントしちゃうんですよね。
すごい時代
です。ですから非常にこう簡単にできますし、スキャンしたものをこう元に作るとですね、やっぱりフィット感は全然違うと思います。という、まあ、いろいろありますので、まあ、で、我々のこの歯科材料とか、
はい、
歯科のこのテクニックとか技術っていうのも、本当に常に進歩していってますので、うん、その10年前に作られたのがあんまりしっくりこなかったと思ってても、今作ってもらうと意外にこう、はい。逆にうちの患者さんの場合、ないと寝つけなくなってしまっている方が多いです。あるのが普通で、あるとカンフタブルで、
はいはいはい、
ないとなんかちょっとこう、
でもその感じわかる気がします。
わかりますか？なんかがない、はい、欠けている、
はい、
じゃあ出かけるときに携帯電話を忘れたまま出かけてしまってっていうような、
そうです。で、歯並び悪くなって歯並びが綺麗くなったらもうそれがやっぱりちょっと自信にもなりますし、笑顔の回数も多分増えると思いますし。
そうですね。
写真撮るときやっぱり顕著に出るんですよね。自分がやっぱり気になってる分、
はい、
歯並びが悪いと写真を撮ったときに、あ、なんか歯が出てる感じがするみたいな。
で、歯並びが良くなった後にするのが、その、ベニヤ、あるいは、うちのオフィスでよくやるのは、ルミニアーズっていうのがありますけれども、ま、これは先ほど言いましたセラミックの薄い、もう本当に極薄の、はい、膜と言いますか、これを歯の硬いエナメル質の表面に接着するんですね。接着剤で。で、それをすることによって、色を自在に変えられます。ですから患者さんに自分の好きな、まあ、どれくらい白くしたいのか、
うん、
もう本当に真っ白にしたいのか、あるいは、こう、自然な形でちょっと綺麗に見えるようにしたいのか、まあ、いろいろ患者さんによって考え方が違いますが、で、それをこうやると、もう本当に、別人になるぐらい、こう、感じが変わります、やっぱり。ですから、まあ、それはもう、神秘治療の範囲ですね。
うん、
ですから、その、神秘治療に興味があるっていうと、そういう治療ができると思いますので。
じゃあ、その、一概に神秘治療といっても、一般治療で治る場合もあるので、やっぱりそこはもう、歯医者さん、ドクターと相談して、自分の合った治療を進めるということをお勧めするという形
で、ね。そうですね。で、あとはやっぱり神秘治療は本当に興味ある方は、その神秘治療をやっぱりやってる、扱ってるオフィスでないと、歯医者のみんなが神秘治療をするわけじゃないんですね。
ああ。
はい。やっぱり神秘歯科をやってるオフィスっていうのは、ちょっと特殊になります。ですからどこでもできる治療じゃないので、その辺はちょっとこう、ですから、先ほど言いました、その前歯を6本、白いクラウンを入れてもらいました。で、これは神秘治療ですっていう、我々からすると、それは神秘治療なのかなって、こう、首をかしげちゃうような場合もあるので、もう本当に神秘治療っていうのも、いろんな、なんていうんですかね。やっぱり、いろんな形を変える、あるいはその、量を変えるだけじゃなしに、歯の形、あるいは噛み合わせとか、もう全部のところを総合的に見て、こう治療していくっていう、まあそういう、ですから、まあ簡単にできるのはね、よくやるのは、その上の歯、笑った時に見えるところだけをこう綺麗にするっていう方が多いんですけれども、
はい、
もう本当にやろうと思うと、やっぱり上も下もやった方がいいですし、で、そうなると、上と下を一緒に同時にいじると、やっぱり下手したら噛み合わせが変わってしまうので、その噛み合わせを変えないできっちりと、まあ、治療をやってくれる、まあ、歯科医を探して、
はい、
そしてしてもらうっていうのが、まあ、大切だと思います。
はい、わかりました。ということでですね、本日は美しい笑顔を作る新美歯科について歯並び編をテーマに伊藤先生とお話しさせていただきました。先生、本日は貴重なお時間、また質の高いお話を本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオドクター担当は K でした。